続きまして、今日のメッセージ、聖書箇所はマルコの福音書 6章30節から44節までです。第3版聖書では新約の76ページ2017年版、新改訳聖書では新約の77ページとなっています。聖書朗読をお願いしまして、その後私のパンを捧げると題しまして、広岡先生よりメッセージを取り付いていただきます。
聖書をお読みいたします。マルコの福音書6章30節から44節。さて、使徒たちはイエスのもとに集まり、自分たちがしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。するとイエスは彼らに言われた。さあ、あなた方だけで寂しいところへ行って、しばらく休みなさい。出入りする人が多くて、食事をとる時間さえなかったからである。そこで彼らは自分たちだけで船に乗り、寂しいところに行った。ところが多くの人々が彼らが出て行くのを見て、それと気づき、どの町からもそこへ徒歩で駆けつけて、彼らよりも先に着いた。イエスは船から上がって、大勢の群衆をご覧になった。彼らが羊飼いのいない羊の群れのようであったので、イエスは彼らを深く憐れみ、多くのことを教え始められた。そのうちに、すでに遅い時刻になったので、弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは人里離れたところで、もう遅い時刻になりました。皆を解散させてください。そうすれば周りの里や村に行って自分たちで食べるものを買うことができるでしょう。するとイエスは答えられた。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリのパンを買い、彼らに食べさせるのですか？イエスは彼らに言われた。パンはいくつありますか？行ってみてきなさい。彼らは確かめて生きていった。5つです。それに魚が2匹あります。するとイエスは、皆を組に分けて青草の上に座らせるように弟子たちに命じられた。人々は100人ずつ、あるいは50人ずつまとまって座った。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえ、パンを裂き、そして人々に配るように弟子たちにお与えになった。また2匹の魚も皆に分けられた。彼らは皆食べて満腹した。そしてパン切れを12のかごいっぱいに集め、魚の残りも集めた。パンを食べたのは男が5000人であった。以上です。
ではお祈りをして始めていきます。天の父なる神様、もう一度主の御名をあがめます。私たちの教会の歩みは、教会の暦で言うならばペンテコステに向かう途上にあります。イエス様がよみがえられた後、弟子たちは復活の主と出会い、そしてペンテコステに向けて一つところに集まって、また心を合わせて祈ったと聖書に記されてあります。神様はご自身の確かなその計画に、私たちが祈りや具体的な行いを通して関わることを願ってくださいます。神様の計画は 私たちの信仰とともに前進するものであることを覚えます。どうぞ私たちそのことを覚えながら、あなたのご計画がなるように心を合わせて祈るものでありますように、主のご計画、主の御業に参加をさせていただく、その素晴らしい恵みに感謝をしながら自分自身を捧げるものでありますように、どうぞ導いてください。神様、そして主にあって成長させてくださり、愛、喜び、平安、寛容、親切といった御霊の実を私たちに結ばせてくださいますように。主は、私たちの人生は実を結ばない人生ではなく、実を結ぶ人生を約束してくださっております。どこにあったとしても、どこにいたとしても、あなたは御霊の実を結ばせてくださいます。その確信に立って主にとどまって実を結ばせてくださいますようお願いをいたします。神様、教会では祈りの手帳の準備が進んでいます。いろんなアイデアが出されています。主よ、どうぞこの働きを豊かに用いてください。その他の教会の働きをも主が顧みてくださいますようにお願いをいたします。また教会や各家庭の経済財政も主が覚えてくださって、どうぞ日々必要を満たしてくださいますようにお願いをいたします。また私たちは本当に主にあって満ち足りていることをもよく知ることができますように導いてください。また病や試練のうちにある方々をどうぞ格別に憐れんで力を与えてください。必要な助けを与えてくださり、復活の主は共におられるという確信を与えてください。神様、今から御言葉を聞こうとしています。神の言葉を神の言葉として聞く信仰を私たちに与えてください。愛するイエス様の名前によって祈ります。アーメン。今日は5000人の給食と、そのように呼ばれる、有名な箇所でありますね。早速子どもたちへのクイズを先に申し上げます。2つですね。34節の深く憐れむ、34節に深く憐れむという言葉があります。これにはもともとどういう意味があるでしょうか。その語源というかですね、もともとどういう意味があるのか、また後ほど解説しますので答えてください。そして41節でイエス様はパンを裂き人々に分け与えられた。イエス様はパンを裂いて人々に分け与えられた。これは何を表しているか。イエス様がパンを裂いて人々に分け与えられた、もちろん人々がこれで満腹したということですが、同時に他の意味もありますね。何を表しているでしょうか。聞いてると分かりますので聞いていてください。先週見たのはですね、弟子たちがイエス様によってこう宣教に使わされていくというところでした。イエス様がですね、12人の弟子たちをこう派遣する。そしていろんな村や町を巡って福音を述べ伝える、それは一つの訓練であったともお話をしました。そして今日の30節から見ていくとですね、イエス様は宣教から戻ってきた弟子たちの健康を気遣うわけですね。疲れを気遣っている。そこで静かな場所でしばらく休みなさいとこうイエス様は勧めるんですよね。休息も大事ですよね。休息も大事だと。だからしばらく休みなさいと勧められた。ところがですね、33節のように多くの人々がそれに気づいて、徒歩で駆けつけた。船よりも徒歩の方が早かったようですね。風でこう船が押し戻されたのかもしれません。いずれにしてもゆっくり休もうとした弟子たちはその光景を見て、落胆したんだと思います。せっかくの休みが。そうですね。でもその後に到着されたイエス様はその群衆を見て深く憐れんだと記されています。34節よくご覧ください。34節ですね。彼らが羊飼いのいない羊の群れのようであったので、イエスは彼らを深く憐れみ、 多くのことを教え始められた。このように記されています。でまず羊飼いのいない羊という例えがあるんですね。羊飼いのいない羊、そういう群れであった。夏目漱石の、小説にもですね、こういう表現が出てきますけれども、特に牧畜民族であったユダヤ人にとって羊は身近な存在ですから、また身近な例えだったんだと思います。で羊飼いがいない羊というのはですね、お分かりのようにもうどこに行ったらよいか分からない、また不安であり、右に行ったり左にそれたりして道に迷ってしまう、そのうち食べ物もなくなってしまう、餌もなくなってしまう。でイエス様はご自分のもとに集まってきたこの群衆たちをそのように例えるわけですね。つまり同じようにここにいた人々も人生の導き手、人生の支え手、そういう存在を持っていない。でそれゆえに人々はどう生きていけばよいかわからないでさまよい歩いていた、人生をさまよい歩いていたわけです。そこには若者だけではないですね、老年の人もいたでしょう。それでもなお人生にさまよい歩いていた、それは誠の羊飼い、誠の導き手を彼らはまだ知らなかったからです。そして心の渇き、心の疲れを覚えて弱り果てていました。現代の私たちも誠の羊飼いを知らない、誠の導き手を持っていない、それに同じようなことがですね起こってくるわけですね。そしてイエス様はそんな彼らを深く憐れみ、多くのことを教え始められた。この深く憐れむという言葉にも注目したいと思うんです。で、この深く憐れむという言葉、これクイズの一つ目の答えですが、この言葉はもともと、ギリシャ語ですけれども、内臓が揺さぶられる、内臓が痛む、もともとそういう意味の言葉なんですね。覚えなくても結構ですが、ギリシャ語ではスプラングニゾマイという言葉が使われています。でそれはもともと内臓が痛む、そういう意味の言葉なんですね。つまり昔の人たちは、人間の心、人間の感情は、内臓にこうこの辺に宿っていると考えたわけですね。でそれで内臓が痛むという言葉がやがてこう深い憐れみを表す言葉に変わっていった。でそれは深い憐れみですから、しかも自分の心が痛むほどの深い憐れみですから、ただかわいそうだなとは違うわけですよね。それは相手の痛み苦しみをまた自分の痛みとして感じ取る、そういう憐れみです。また実際に行動へと向かわせる、相手のために何かをしたい、そういう深い共感を含んだ憐れみであるということですね。そういう言葉が、ここに使われているわけです。イエス様の憐れみというのはご自身が痛むんですね。群衆を見て、あるいは私たちを見て、その生きづらさ、心の渇き、どうしようもなくなっている私たちを見てですね、イエス様ご自身が痛んでくださる。それは例えると親のようにですね、我が子を思う親のような気持ちと言えばより分かりやすいかもしれません。そして放ってはおけない、実際に行動へと向かわせるわけですね。だからこそイエス様はここで多くのことを教え始められたとあります。その憐れみは行動を伴うわけです。多くのことを教えたというのは別に勉強してたわけじゃないですよね。命の御言葉によって 人を生かすことができるその命の御言葉を語られて、この彼らを生かそうとなさった。イエス様はそれをしかも本当に長くですね、ここで実践なさったわけですよね。先ほど藤山先生がお語りくださいましたけれども、本当に倉知さんもこのイエス様の深い憐れみによって人生を変えられたお一人なんだなということをですね、改めて思います。で、70周年の記念の証し集にですね、先ほど私やまた藤山先生がお話しくださったようなことも、少しここ記されているわけですね。カラフトでお生まれになったこと、当時本当に日本の民間人がですね、ソ連の、今でいうロシアの海軍に襲われて、多数の方が犠牲になったということがあったそうですね。そういうもうスレスレのところを通って、日本にやってこられたわけですね。そしてその証し集にこう書いてありました。長女が大人になって長女が大人になってやがて幌別福音教会に導かれ、ご自分も洗礼を受けた。で、その長女が私に1年間100万人の福音を送ってくれたと。で、先ほどのようにこの雑誌を読んで、こんなに良い宗教があるのかと感動した。また自分の罪深さを感じて涙を流しました。そして家から近い元和西福音教会へと毎週通うようになりました。私の罪のために死んでくださった方はイエス様だと信じることができ、高橋牧師先生の後について信仰告白のお祈りをしました。受洗後には心に平安がやってきました。倉知さんも本当にこうなんというかですね、大変な人生を歩んでこられた、多くの傷も負って、心の傷も負っておられたことと思います。本当に失ったものもたくさんあったんだと思います。しかしまた同時にその証に出てくるそのポイントはですね、イエス様、私の罪のために死んでくださったんだ、そういう私をイエス様が憐れんでくださったんだ、本当にこう深い憐れみを倉知さん触れたわけですよね。本当にこう信仰の急所というか、大事なところはこの短い文章の中に、証の中にしっかり言い表されているなと思うんですけれども、そうやって倉知さんもまたイエス様の憐れみに生かされて生涯を全うされた。その憐れみはですね、私たちにも注がれるものであるということをですね、覚えたいと思います。さて後半ですが、そのイエス様が人々を憐れんだ、御言葉を語っていた、でそのうちにすっかり遅い時刻になっていった。もうイエス様とにかく語りたいわけですよね。もうなんとか彼らを生かしたい。ただその様子を見ていた弟子たちはですね、弟子たちも心配していたんでしょう。こんなふうに提案した。35節です。35節、そのうちすでに遅い時刻になったので、弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは人里離れたところで、もう遅い時刻になりました。皆を解散させてください。そうすれば周りの里や村に行って自分たちで食べるものを買うことができるでしょう。人里離れたところ、遅い時刻になった。だから、もう食べるものはもうなくなってしまう、食べれなくなってしまうから、もう解散させましょうと。そうすれば周りの村に行って食べるものが買うことができるでしょうと。弟子たちも心配をしていたわけですよね。ところが、ここでイエス様のお考えは別のところにあるんです。私たちとイエス様の考えることは結構別なことが多いわけですね。で、イエス様は37節でおっしゃった。するとイエスは答えられた。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさいと。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。 皆さんどうでしょうか、まあ、かなり戸惑ったはずだと思います。いやいや、またまたご冗談ほどですね。44節によると、男の人だけで5000人いたわけです。5000人です。我がビラトリ町の人口よりもちょっと多いぐらいですよね。5000人、女性子供入れると1万人近くいたんだと思いますね。でするとイエス様はおっしゃった、パンはいくつありますか、行ってみてきなさい。38節ですね。パンはいくつありますか、行ってみてきなさい。弟子たちは言われた通りにして、パンは5つですと、それに魚が2匹ですと報告した。でもこれが一体何になるのかと思ったでしょうね。広岡家の食卓よりも少ないわけですよね。しかしそれを見たイエス様は足りないとは言わないんです。ここでまたもう一度探してきなさいと、もっとあるでしょうとかですね、言わないんですね。41節の通り、天を見上げ父なる神を褒めたたえ、パンを裂き人々に配るように弟子たちにお与えになった、魚も同じようにした。すると驚くべきことに、そこにいたすべての人にパンと魚が行き渡って、皆がお腹いっぱい食べることができた。いいですか、5つのパンと2匹の魚しかなかったんです。でもそれはイエス様が感謝を捧げて、イエス様が分け与えると、なんとすべての1万人近くの人がお腹いっぱいになって余りまで出るほどだった。本当にこんなことが起こるんだろうかと私たちは思います。常識的に考えてありえないわけですね。しかし神であるイエス様にはそれが可能なんだと、憐れみ深いイエス様はこのようにお腹も満たしてくださったんだと。そしてこのように聖書に記されている奇跡、イエス様がなされる奇跡にはやはり大切な意味が含まれているわけですね。もちろん物理的にというか、お腹がいっぱいになった、もう空腹で仕方なかった彼ら、貧しい彼らがお腹いっぱいになった、これも一つの意味ですね。でも他にもここには重要な意味があるんです。ぜひそのことを覚えて帰っていただきたいわけですね。まずパンが裂かれ人々に分け与えられたことは、イエス様の十字架を表しています。これクイズの2つ目の答えです。ここでパンが裂かれ人々に分け与えられたことは、イエス様の十字架を予告したことでした。イエス様は最後の晩餐の時にもパンを取って祝福し、裂いて弟子たちに与えました。でその時おっしゃった、取りなさい、これは私の体ですと。イエス様は時々パンについて私の体だとおっしゃるわけですね。それを人々に分け与える。で実際その聖餐式の翌日にイエス様は十字架にかかった。つまり十字架上でイエス様の肉体が裂かれて人々に命を与える主となられたわけですね。パンはイエス様の身体を表しています。イエス様の体もまた十字架で裂かれて人々にその命が分け与えられたわけですから、このパンというのはイエス様の十字架を表しているわけですね。まあ、ですからイエス様は先ほどのように私たちの胃袋、実際的な体の必要も満たす方であります。で同時に私たちに必要な、まさに心の渇きとか飢えとか、それを潤すことができる命のパンであられるわけですね。それをイエス様は私たちに与えてくださる、分け与えてくださる、しかもあまりあるほどにですね、分け与えることができる、このお方こそが私たちの誠の羊飼いであって、私たちの心の渇きをですね潤すことができる、まあ、そういうお方であるということがここに示されているわけです。そしてもう一つ大切なテーマがあります。これが今日最後にお話しするもう一つの大切なテーマです。 それはここには弟子たちの訓練が含まれているということですね。このパンの奇跡の中にはもう一つの意味があった。それは弟子たちへのチャレンジです。弟子たちの訓練がここに記されています。36節で皆を解散させて、すみません、皆を解散させてくださいと提案した弟子たちにイエス様は何とおっしゃったでしょうか。あなた方が食べるものをあげなさいと指示されたわけですね。これは弟子たちへのチャレンジです。ところが彼らは信仰的な応答よりも数字で現実を捉えました。人間的な計算です。200デナリのパンを買い彼らに食べさせるんですかとかですね、たった5つのパンと2匹の魚で一体何になるんですかと。彼らはイエス様のチャレンジに対して人間的な計算をするだけでそれ以上進めないわけですね。大事なことが欠けてます。イエス様に頼るということを書いてしまっているわけですね。私たちの人間的な計算だけではないんですね。まあ、それが必ずしもダメとは言いません。私たちはいろいろ計算して考えること必要ですよね。でもそれで終わらないわけですね。私たちの式はそこにイエス様という変数というかですね、イエス様というお方がいるわけです。弟子たちはそこに目が開かれていないわけですね。ただ5つのパン2匹の魚じゃどうしようもできません。それでイエス様はここでやはりですね、師匠として先生として弟子たちに行って見てきなさい、皆を座らせなさい、人々にパンを配りなさいと命じてですね、弟子たちをこう用いた。残ったパンも彼らに集めさせました。イエス様はそうやってご自分の御業を見せて、その御業の中に弟子たちを取り込んでいかれました。信仰の訓練のために積極的に彼らを用いてご自身をお示しになったわけですね。まあ、こういう訓練がここでなされていたということが今日のもう一つのポイントですね。で、皆さん、イエス様はここにいる私たち、グロリアチャペル私たちにもチャレンジを与えておられるんです。今日私たちにイエス様チャレンジを与えておられるわけですね。まあ、それは5000人の空腹を満たすということ、ある意味それもそうかもしれませんが、特に私たち教会今日覚えたいことはやはりですね、霊的な意味において飢え渇いている多くの人、この日本や北海道室蘭にいるですね、本当に誠の羊飼いを知らない人たち、偽の羊飼いは知っているかもしれないけど誠の羊飼いを知らない人たちが大勢いるわけですね。そうやってさまよい弱り果てて滅びに向かっている、そういう人たちに命のパンであるキリストを届けていく、まあ、それが今日の私たちへのチャレンジですよね。イエス様はそのことをあなた方がしなさいとおっしゃった。もちろんイエス様も共にしてくださいますが、それが私たちに任せられている使命ですね。神の国の働きに私たちは仕えていくということです。飢え渇いている人に命のパンを届けるということです。キリストご自身を届けていくということです。ただ私たちも弟子たちと同じようにいろんな状況を見ながら悲観的になったり、いや自分たちに一体何ができるんだろうと弱気になることがあるでしょう。いやイエス様が私たちを用いてくださろうとしているのは分かっている、でも自分たちの足らなさが目についてしまうんです。まさにこの弟子たちのようにですね、ここには5つのパンと2匹の魚しかありませんと言った弟子たちのように、私たちも、私は信仰が弱いんです、 私には特別な力も何もありませんと、まあ、そんなふうに私にこれしかない、何もないんですと、あるいは教会も以前より若い奉仕者が減ったなとかですね、あるいは日本のキリスト教会全体が以前の勢いを失っているなとか。でも皆さん、ここでイエス様がおっしゃったのは何ですか。今ここにパンはいくつあるのかですよね。今あるものにイエス様は目を向けるようにお話しされているわけです。今ないものに目を向けるんじゃなくて、今あるものに目を向けなさいとイエス様はおっしゃるわけですね。つまりないものではなくて、今私たちが持っているものに目を向けさせている。そしてこのイエス様はたった5つのパン2匹の魚を用いて大いなる御業を行って人々の必要を満たしていかれたわけですね。ですから私たちは今あるものに目を留めるところから始めなきゃいけない。あれがないこれがないではなくてですね、今あるものに目を留めるところから始めましょう。それは5つのパンや2匹の魚のように、私たちの目に見れば小さいわずかなもの、一見役に立たないように思えるかもしれません。しかしそれでももう一度目を向けてみましょう。今このグロリアチャペルや皆さん自身に与えられている賜物、つまりこの体もそうですよね、力もそうですね、技術もそうですね、知識、持ち物、時間とかですね、私たち実はいろいろ持ってるんですよね、与えられているんですね。そしてイエス様がここでなさったのは、ただ目を留めただけではなくて、まず感謝の祈りを捧げる。感謝すること大事ですね。そして与えられているものを主のために捧げる、その祈りと決心が大事です。私たちはそのように自分のものを目を留めて捧げるということが主からのチャレンジですね。いや、すでに皆さんそれをしてくださっていると思います。全くしてないとかそんなことでは全然ないですね。むしろ本当に皆さんがご自身を賜物のできることを捧げてくださっている。でも今日改めてこの箇所からですね、もう一度自分自身が与えられているものに目を留めたい。先ほどの倉地さんの証の中にですね、こうありました。洗礼を受けた後の話ですが、喜びいっぱいで教会の兄弟姉妹と一緒に一生懸命トラクト配布をしたことを思い出します。まあ、トラクト配布をしたと、教会のチラシを配った。喜びいっぱいで教会の兄弟姉妹と一緒に一生懸命トラクト配布をしたことを思い出します。まあ、それほど長くない証の中にこれが書いてあったということは、本当に倉地さんにとってそれが喜びで、また大きな思い出だったんだと思います。そして私、昨日は愛の里チャペルの牧師就任式に、まあ、出席したんですけれども、そこで水草先生がですね、まあ、まさにこの宣教伝道、宣教伝道と一番関わりがある体の部分はどこかと水草先生がおっしゃったんですね。宣教伝道と一番関わりのある体の部分はどこか、皆さんどこだと思いますか。どこだと思いますか。口っぽいですよね。まあ、口ももちろんそうかもしれませんが、足ですね。足、宣教に関わるのは足。ローマ人の手紙10章15節、なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足は、口じゃないんですね。なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足は。倉地さんも主のために足を用いられたんだ。自分が与えられているものの中でですね、 足を用いられたな、もちろん口も用いたと思いますけど、手も用いたと思いますけれども、もちろんバイクも用いたと思いますけれども、足ですね。そして先ほどアレアさんの証の中にもありました、私も本当に共感しました。歩くのが大変になった時には祈ることもできる。本当にアレアさんが言ったことを聞きながらアーメンと思いました。その祈りによって私たちは支えられていたんだなということを改めて思いました。そのように私たちはもう一度与えられているもの、ここに何があるかと主はおっしゃいます。それをまずですね、私たち目を止めて捧げる。皆さん、全能の神様は準備から完成まで全部ご自分でなさることができます。しかし私たちのどんな小さな力をも愛おしんで大きな技としてくださいます。神様全部できるのに、しかしどんな小さな私たちのどんな小さな力をも愛おしんでですね、大きな技としてくださるんです。人が役に立たないと評価するようなことであっても、神様どんな小さな力でも愛おしんでくださって大きな技としてくださるんです。その信仰の原則を私たちが覚えるなら、奉仕も献身も喜びでしかないのではないでしょうか。皆さんはどのように主に仕えたいと願いを与えられているでしょうか。ますます献身と奉仕の歩みへと進んでまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが深い憐れみによってまさに私たち一人一人に目を留めてくださって、あなたはただかわいそうと思われただけではなく、あなたの御言葉を教えてくださり、またご自分の命をも私たちのために投げ出してくださいました。そのような深い憐れみ、主の憐れみのうちに今日も生かされていることを感謝いたします。また主はこの弟子たち用いられたように私たちをも用いてくださいます。あなたはまずここに何があるのかと弟子たちに問われました。そしてそれは人目に見ると確かにわずかな食料に過ぎませんでした。しかしそれをあなたは幾倍にも用いて人々にお与えになりました。神様、私たちも今あなたから与えられているものにまずもう一度目を向けていくことができるように、もしかすると目を向けてこなかったかもしれません、あるいはこんなものが何のために何の役に立つのかと思ってきたかもしれません。しかしまた御言葉によってもう一度自分自身、教会に与えられているものを見つめ直すことができますように、そしてそれを感謝し期待して主に捧げることができますように、そしてあなたがそれを幾倍にも祝福してくださることを信じることができますように、愛するイエス様の名前によって祈ります。アーメン。